こんな話をしてから、サラトゥストロは再び群衆を見て黙った。ああやって立っているか、と、サラトゥストロは自分の心に言った。ああやって笑っているが、俺の言うことがわからないんだな。俺は、こいつらの耳にふさわしい口じゃない。またお会いしましたね。根岸です。私の実家の居間に、大きな書が額に入れて飾ってあるんですが、そこに書かれた文字が、徳、不、子の三文字。徳は、徳川家康の徳。不は、不思議の不。子は、孤独の子です。三文字で一つの意味を持つ言葉になっています。これは、徳は子ならずと読みます。この言葉でピンとくる方は、きっと年齢的にもかなり言ってるんじゃないかなと思います。自分の世代では習わなかったんですけど、自分より結構上の世代では、履修過程で通るんじゃないかなと思います。よくは知りませんけど、今回はこの辺の話をします。シリーズテーマは何でしたっけ？斉藤さんですね。斉藤さんはもういいよでしたっけ？ここでサラトゥストラは群衆に向かって最後の人間の話をします。しかしその話は群衆の声に遮られ途中で終わってしまいます。そしてサラトゥストラはまた思うのです。俺の言うことがわからないんだな。俺は、こいつらの耳にふさわしい口じゃない。どうやら俺は、山暮らしが長すぎた。まあそうでしょうね。
絶対好きじゃないですよ、店長。なんだかんだで食いついてきますよね。
全部言うようにどうなるの、
うん、むしろ、追いマヨネーズ。
おいまいね
マンジマンジマジマンジ
それ耐えられますか心が
生徒項目のちょっと前向いてほしいんだけどな
普通に家って言ったから普通に言ったのに
普通に中古書店夕闇堂です
よイントネーション細かいですね
当たり前じゃないですかちょっと早く
中古書店夕闇堂始まるよ
意外と足音入るね
改めまして根岸です徳は子ならず。これは必ず隣ありと続きます。徳というのは子ではない、つまり単独であるものではなく、必ず隣、つまり近いものと連なっている、もしくは繋がっているという意味です。子曰く、徳は子ならず、必ず隣あり。斉藤さんの役では、先生が言われた、いろいろな徳は、バラバラに孤立してはいない。必ず隣り合わせで、一つを身につければ、隣の徳もついてくる。となっています。ちくま文庫、斉藤隆さんの訳、論語という本です。論語は、孔子を中心とする孔子一門の原稿録です。名言集のようなものですね。孔子は、春秋時代、古代中国ですね。の思想家、哲学者となっています。まあ、ウィキペディア情報ですが、まあ、それで問題ないでしょうね。師は先生という意味なので、孔先生ということですね。ちなみに、春秋時代というのは、紀元前500年前後となってますので、恐ろしく昔で、正直、どこまで今伝えられていることが真実なのかは、あまり当てになりません。結構歴史って変わるんですよね。長く生きてると以前言われていたことが今は違う解釈になっていたりもするので好きな人はそういうところも含めてロマンを感じたりするんでしょうけど自分はあんまり興味が湧かないですねそれ本当なのとか思っちゃうひねくれ者なんでだから時代劇とかでこういうところが史実と違うんだよねみたいな文句つける人いるんですけどなんかめんどくせえなって思っちゃいますね大体の場合においてそこはそれほど重要ではないっていうことに加えてお前のそれの根拠は何なのって思っちゃいますね。実際の歴史、史実とされている歴史っていうことですけど、研究者が想像してその可能性が高いとか、 そういう感じで考えたものなんですよね。だって何が真実であるかは本当は当事者にしかわからないものですから、記録すら捏造されているという可能性もゼロではないですし、ほとんどの知られている歴史は記録と記録の行間を読み解いたものなんですよね。時代劇とか時代小説が史実であるかのように認識されがちなのは、そうではないとは言えないというものがあるからですよね。その時代では存在し得ないものが出てきちゃったりとか、そうなってくるとさすがに違うのかなとは思いますけど、どっちでもいいっていうのが正直な意見ですよね。まあ知らねえしっていう感じで。徳はこならずの話に戻します。実はこの徳はこならずの書なんですけども、おじいちゃんが書いたものでした。おじいちゃんの印象といえば認知症を患っていたことぐらいしかないんですけども、小学校高学年になる頃には入院しててほぼ会わなくなってしまっていたんで、いつも同じ場所に黙って座っているという記憶ぐらいしかありませんね。昔父が言っていたのが結構な享楽主義で遊んでばかりいたそうです。遊ぶと言ってもふらふらどっかへ出かけてとかではなくて、農家だったんですけども、農家にもかかわらず畑仕事などはせず絵を描いたり本を読んだり、そういう感じだったみたいです。まあ、父の印象なんで、実際は結構ちゃんとやってたのかもしれないですけど、まあ、そんな人が書いた徳はこならずの文字が飾ってあるわけですね。さて、そもそも徳とは何なのかということですが、孔子といえば儒教です。あまり詳しくは語れないんですけど、儒教でいう徳とは、仁、義、礼、智、信の5つのことだと思います。まず仁ですね。仁、これは他人に対する優しさという意味ですね。それから義、これは正しさを意味する言葉。そして礼、これは儀式などの様式のことです。さらに知、これは知識の深さを表す言葉です。あと信、誠実さを表す言葉です。まあ、正しいかどうかはわかりませんけど、仁、義、礼、信といえばつい南都六姓を思い出してしまいますよね。ちなみに南都六姓は仁姓、義姓、純姓、陽姓、小姓、地母姓の6つです。あ、北斗の拳ですね。周、礼、信、ユダ、サウザ、ユリアです。北斗の拳は大まかに言うと、北斗の三兄弟、本当は4ですが、三兄弟の伝承者争い、これは一子相伝だからですね。それと、乱世に覇権を狙う南都六姓との絡みのお話です。まあ、よくよく考えてみると、地母姓とか言いながら、ほとんどの争いがユリアを起点としています。割と恐ろしい女性ですね。死曰く、古きを尋ね、新しきを知る。もって、死となるべし。これは斉藤さんの役では、先生が言われた。古き良きことをわきまえ、新しいものの良さもわかる。そんな人は、死となれる。恩子知新と書きます。温度の恩に、自己の子、知る、新しい。で、恩子知新です。この言葉は四字熟語で、いわゆる古事成語というものの由来です。温故知新の意味としては、古いものを研究することで新しいものを作り出す、もしくは新しいものを作るには古いものの研究が必要ということですね。まあ合ってるかは知らないですけどね。若干こう見ると意味合いが変わっているようにも思えますけど、論語というのは最初に述べたように原稿集、名言集なので、その前後のエピソードなどはありません。ただ先生はこう言われたと記されているだけです。その時の弟子たちは実際に行った時のことを知っているか、もしくは聞いているかにしても、多分それは残っていません。どういう意味で言ったのかは押して測るのみですね。死となると結んでいるので、古いものの研究も怠らず、新しいものにもきちんとアンテナを立てられる人と言っているのだと思います。ネギ解釈ですけどね。温故知新も、あの人温故知新だなぁと使うのが正しいかもしれません。なぜ温故知新の話をしたかというと、これは父が座右の銘としていた言葉です。何かっていうと、温故知新、温故知新と言っていました。今思うと、父は古いものを知らなければ新しいものを知っても意味がないというようなニュアンスで言っていました。少なくともネギ解釈では古いものも新しいものも区別なく理解することが大切という意味ですから、誤用ではないかなとは思います。父 はもともと結構新しいもの好きだったみたいなんですけど、年を重ねるうちについていけなくなってどうでもよくなっていったっていう感じです、まあ、よくあるパターンですね。母がゲームやスマートフォンに興味を示しているにもかかわらず、父は頑として否定派でした。まあ年を取るとその気持ちも分かってくるんですけどね。生活サイクルもルーチン化してあまり刺激を求めなくなるというよりも、刺激に対して反応が鈍くなるという方が正しいかもしれません。どんなことでもその先に起こる自分の心の動きが想像できてしまい、興味を示せなくなります。労力を費やしてまで新しいものを求めなくなるのは、そういった感覚から来るものなのかなと思います。まあ人それぞれなんで分かりませんけど、ふとそういうことなんじゃないかなと思うことがあるんですよね。想像を超えた何かを手に入れるなんてことはなかなかあるものではないですから、より多くのパターンを体験したり見たり聞いたりしてしまうと、どうしてもそうなっていくものなんですよね。何にでも興味を示せるというのはある種才能なんじゃないかなと思います。というところで今回はここまでとします。また機会がありましたらお会いしましょう。根岸でした。
この番組は架空の中古書店夕闇堂がお送りしました。